今日はルカの福音書第1章57節から80節です。このところにはバプテスマのヨハネの誕生について語られています。57節にはエリザベスは男の子を産んだと出てきます。そしてこのことは58節を見るならば、主がエリザベスに大きな憐れみをかけてくださった、そして近所の人たちや親族はもう皆喜ぶということがここに記されてあります。エリザベスはもう年を取ってしまって、もう人間的に考えるならば子を産むことは不可能、しかしそれを神様はなんとこのエリザベスを通して男の子が生まれる、それはまさに恥を添いで、それが大きな喜びに変えられる。神様にはそのような働きをなすことができる方であるわけです。そしてその幼子に名前をつけるときに60節を見ると、母親エリザベスは名はヨハネとしなければなりませんと言ったわけです。普通でしたらその父親の名前を子供が受け継いで、そして祭司の働きを継続するというのがその当時の慣習というか、親から子へとその働きが受け継がれるということをしていたわけです。しかしエリザベスは名はヨハネとしなければならないとはっきりと言って、そして人々は父親に尋ねた時にも63節を見るとその子の名はヨハネとこの石板に書いたわけです。ですから2人の証言が一致する、それはやはり神の御心以外の何者でもなかったということであるわけです。しかも64節を見るとザカリアの口が開かれ、舌が解かれ、物が言えるようになって神を褒めたたえた。もう人々はその姿を見たときに65節には皆恐れを抱いた。それはもう神様がそのことを示しておられるということであったわけです。ただ単なる偶然の出来事ではない。このことを通して神様は御業を表してくださる。ですから人々は66節を見ると、一体この子は何になるのでしょうか、そのように人々は言ったわけです。しかしそれは実は76節のところにザカリアが予言していった言葉の中で、幼子よ、あなたこそ意図高き方の預言者と呼ばれるとこのように言ったわけです。普通祭司の子供は何になるかというと、祭司として神殿で使える、それが重要な働きであったわけです。ところがこの父親のザカリアは聖霊に満たされて、あなたこそ意図高き方の預言者と呼ばれる。普通ではそれはありえないことであったわけです。なんで神殿で使える、もう言うなればもう人々から羨ましがられ尊敬されるような働きからこの矢に下って預言者としてもう御言葉を伝えていくものにどうしてなるんだろうか、非常に不思議なことですけれども、そこには実は神様の遠大な救いの計画をこのザカリアが67節を見ると聖霊に満たされて予言しているわけです。その計画とは68節を見ると、主はその御民を顧みて贖いをなしという言葉が出てきます。主全能の神様は御民、この神様の民を贖ってくださる。もちろん直接的にはこの2000年前のイスラエルの民であるんですけれども、しかしそれは拡大して言うならば私たちも含まれているわけです。贖いをなす、 それは神様が代価を支払ってご自分のものとしてくださる。じゃあその代価とは何か。十字架であるわけです。十字架によって罪を許してくださる。私たちのあらゆるその罪、そしてまた私たちの失敗が許されて神のものとされる。神と子になって、そして天の御国に私たちは凱旋していくということであるわけです。69節に救いの角という言葉が出てきます。角は実はこれは力を表す言葉であるわけです。救いの力が実は私たちに与えられるという約束であるわけです。私たちは自分で自分を救い出すということはできません。しかし神様は罪深い、そしてまた失敗をする私たちにその力を与えてください。そしてその力というのは71節に、この救いは私たちの敵からの、私たちを憎むすべての者の手からの救いである。私たちの敵とあるわけです。私たちの敵は誰か。サタンであるということです。そしてサタンは今も働いているということを私たちは意識しなければならないわけです。サタンは目には見えません。しかしそれは私たちも神様の姿を見ることはできないと同じように、サタンを肉眼で見ることはできない。しかし私たちはサタンが私たちを攻撃するっていうことを感じることがあるんではないかと思います。なぜこんなことが起こるんだろうか。そしてまた自分自身の意思がくじかれて、そして神様に従っていくというその信仰がもう弱くさせられるということが出てくる時があると思います。それはまさに私たちの敵サタンが私たちを攻撃する。しかし神様は私たちを憎むすべての者の手からの救いとあるわけです。神様が御方であるならば誰も敵することはできない。ですからサタンでさえも神様が共におられるならば私たちを攻撃することはできないわけです。それは予部記の中の予部において実証されていたことであるわけです。確かにサタンは予部を撃った。でも予部の命を取ることは許されなかったわけです。ですからこの世においてサタンは私たちに果敢に攻めてくる。しかし神様が味方であるならば私たちの命を絶対に奪うことはできない。ですから私たちもあのヨブのように忍耐を与えていただいて、そして必ず主が勝利をさせてくださる、そのことを私たちは信じるものでありたいと思います。そしてこのことは72節にこの憐れみを施しという言葉が出てくるわけです。神様はもう不妊の女性であったエリサベツをも憐れんでくださって、絶対に子供が生まれない不可能だと言われていたそのエリサベツが子を宿して産む。それは神の憐れみ以外の何者でもなかったわけです。ですから神様は今も私たちを憐れんでくださる。そして72節の後半にはご自分の聖なる契約を覚えておられた。ご自分の聖なる契約、それはアブラハムに与えられたわけです。神様はアブラハムに何て命ぜられたかというと、あなたは祝福のもとへとなりなさい。もうあなたが私の祝福を受けてそれを表すものである。ですからアブラハムは祝福されたわけです。彼ほど祝福された人は他にはなかった。でもそれは私たちにも与えられているということです。そしてそれは神様ご自身が自らをもってその契約を必ず実行すると約束されて、そしてこのイエス様の時代にもイスラエルは存続した。そしてそれは今日にも至っているわけです。しかしこの契約は信じる私たちに 与えられているということを私たちも覚えなければならないわけです。そして神様は救われるだけではないわけです。74節を見ると、敵の手から救い出し恐れなく主に仕えるようにしてくださる、この約束があるわけです。私たちはただ救われたというだけではない、主に仕えるように神様は私たちをそのようにしてください。そして大事なことは75節のところに、私たちのすべての日々において、この私たちのすべての日々というのは救われてから今日、そしてやがては神様の御前に立つ日まで何をなしてくださるのか、75節の終わりに経験に正しくという言葉が出てくるわけです。経験とは神を恐れる、そして正しい、もちろんこれは私たちは間違ったことを行わない、悪を行わない、罪を行わない、それは何によって可能かっていうと、神様は私たちを清めてくださるということであるわけです。ですから神様の恵みは何かっていうと、滅びから救ってくださる、そしてまた私たちを神の御前にあって神を恐れて正しく生きるものにしてください。それを私たちを清めてください。そしてまた私たちに、私たちのうちにご聖霊が働いてその通りにしてください。だから私たちが経験に正しく生きるっていうのは、もうもはや自分の意思でなすことではないってことです。私たちのうちにご聖霊が働いてくださる。じゃあ私たちは何ができるのか、それはまさに自分自身のこの自我が十字架につけられて、キリストと共に死に、キリストと共に葬られて、そしてあのパウロが言ったように、私のうちにキリストが生きておられる、それ以外の何者でもないということです。私たちの信仰はそれ以下のものではない。滅びから救われて、そしてキリストが自分の心の中に生きてくださる、そのことによって私たちは主の御前で経験に正しく生きることが可能となるということです。そしてまさにバプテスマのヨハネは76節の終わりを見ると、主の御前に先立っていき、その道を備え、彼はまさにこの救い主イエス・キリストがお生まれになることの道備えをする人物であったわけです。そしてそのことは77節に、罪の許しによる救いについて神のために知識を与えるからである。この知識、それは何かっていうと、この世の知恵のことではないわけです。神を知る知識である。ですから彼が伝えたのは、この悔い改めよということであったわけです。方向転換をする、もう罪から離れて、そして神様に立ち返れということを彼はこの後ヨルダン川のところで語り、そして人々は悔い改めのバプテスマを受けるということになったわけです。しかし彼は、自分の後から来る方は私よりも偉大な方である、自分は水でバプテスマを授けているが、この方は聖霊によってバプテスマを授ける、彼ははっきりと語っていったわけです。それはまさに78節に出てくる神の深い憐れみ、そしてその憐れみとは何かっていうと、あけぼのの光が糸高きところから私たちに訪れ、このあけぼのの光は、イエス様はヨハネの8章のところで、私は世の光である、そのように言われた方であるわけです。この79節のところでも、暗闇と死の陰に住んでいた者たちを照らし、私たちの足を平和の道に導く、その方が誠の光となって世に来られて、そして私たちの内側にその光が 与えられて、私たちは平和の道に導かれていくようになるわけです。私たちはこのイエス・キリストの救いに預かり、そしてまた私たちの行くつく先は永遠の滅びではなくて永遠の命に預かり、また神の御国に凱旋することができる。私たちはそのことを信じ、またヨハネはその先なきけとなってくれた、そのことを覚えて、私たちはさらに信仰の道を歩まさせていただきたいと思います。